FM 広報藤沢、本日は古くなった消火器の破裂事故にご注意をということで、査察指導課の江畑さんにお話を伺います。江畑さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速なんですけれど、テーマについて伺う前に、まずは消火器をご自宅に設置する必要性や利点について教えてください。
実は戸建ての住宅に消火器の設置義務はありません。また共同住宅の場合でも必ずしも消火器が必要でない場合があります。しかし家庭での調理中の火災やタバコの火災は全国的に見ても出火原因の上位を占めています。火事の時、初期消火はとても重要でして、万が一ご家庭で火事が発生しても初期の段階で火を消すことができれば大きな被害を防ぐことができます。住宅用の消火器や油火災に対応した消火器で構いませんので、消火器を家庭に置くことはとても大切です。私も家に家庭用の消火器を置いてます。
大切なことを教えていただきました。さて、消火器の破裂事故ということなんですけれど、消火器は破裂するとどのくらいの事故や怪我につながってしまう可能性があるのでしょうか。
消火器の破裂といっても、消火器自体が爆発して飛び散るわけではありません。噴射したときに容器が圧力に耐えきれず、錆びている部分から破裂してしまいます。ロケットみたいに飛んでいった消火器が顔面を直撃して怪我をしてしまうことがありました。同様の事故で意識不明の重体になった方や亡くなられた方もいらっしゃいます。
そうなんですね。ではなぜこの破裂事故が起きてしまうのでしょうか。
多くの事故は点検もせず古くなった消火器を使用したり、誤ってレバーを握ってしまうことで発生しています。底の部分などが錆びていてボロボロの消火器はとても危険です。各地で発生する消火器の破裂事故を受けまして、2011年1月に消火器の技術上の規格や点検基準が改正されました。この規格改正によって、2011年以前に製造された旧規格と呼ばれる消火器が型式失効し、使用できるのが2021年12月31日までとなりました。来年以降は使えません。規格改正以降に製造された消火器は新規格と呼ばれています。
今、旧規格、そして新規格というお話がありました。この新規格のラベルと旧規格のラベルの違いや見るときのポイントについても教えてください。
旧規格の消火器は文字表示がされています。丸いマークの中に普通火災用、油火災用、電気火災用と文字で表示されている消火器ですと旧規格の消火器なので、使えるのは2021年12月31日までとなります。新規格の消火器はイラストによる表示がされています。丸いマークの中にイラストが書かれていれば新規格のものです。また設計標準使用期限が書かれています。製造年が2011年のものは新規格と旧規格のものが混在しますので、よく表示を確認してください。
わかりました。それでは消火器を購入している家庭ではどのような点に注意をし点検したらいいのでしょうか。
ご家庭の消火器の点検は使用期限の確認や容器の腐食の有無を確認していただくことが必要です。管理状況によっては腐食も早く進行してしまいます。使用期限がだいぶ経つものや錆がひどい消火器は交換を検討していただきたいです。
ちなみに専用の業者の訪問などはあるのでしょうか。
消火器の交換や点検が必要ということを理由に訪問販売等が増える可能性があります。しかし消防職員が販売交換を行うことはありません。消防局の方から業者に対して訪問販売を促しているということもありません。不審に感じたらはっきりと断りましょう。悪質な業者の巧みな説明で高額な消火器を買わされたという事例もあります。
さて、それでは先ほど見るときのポイントなども教えていただいたんですけれど、判断に迷ってしまう場合もあるかと思います。その場合にはどのようにしたらいいのでしょうか。 また交換が必要な場合、どうしたらいいのかも教えてください。
判断に迷った場合、まず消防局査察指導課までお問い合わせください。消火器は業務用消火器、住宅用消火器、スプレー缶式の消火器などの種類があります。住宅用の消火器は使用期限が5年間となっていますので、ラベルの表示を確認していただき、期間が来たら適切な方法で処分してください。未使用のスプレー缶式の消火器は特定品目のゴミで廃棄することができます。業務用の消火器はメーカー推奨の設計標準使用期限が製造からおおむね10年となっています。見た目が新しいものでも製造から年数が経過していると安心できません。戸建ての住宅については点検の義務はありませんが、年数が経つにつれて破裂の危険性が高くなりますので、製造から時間が経っているものは交換をお勧めします。処分する際は消火器リサイクル推進センターのホームページを確認いただくか、藤沢市内の特定窓口に指定されている業者にご確認ください。また最近はホームセンターでも販売交換を行っている施設もあるみたいなので、お近くの店舗等にお問い合わせください。もしもの時その能力を十分発揮できるよう、旧規格の消火器や錆びたり腐食している消火器は処分交換を検討してください。
きちんと確認する必要性についても教えていただきました。それでは最後に、もしもの火災に備え、ご自宅で大切にしたいことも教えてください。
これから寒く乾燥した時期を迎え、暖房器具の使用や放火による火災が非常に発生しやすくなります。燃えやすいものの近くで暖房器具を使っていないか、放火で火のつきやすいものを家の周りに置いていないか、お出かけ前には火の元が閉まっているかなどをしっかりと確認してください。そして古くなった消火器は交換または廃棄を検討してください。皆様には今一度火災の予防に注意していただきたいです。一つ一つ積み重ねることで火事を起こさないことができます。万が一火事を起こしてしまっても被害が大きくなることを防ぐことができます。まずは皆様自身の身の回りの火災予防を心がけてください。また時期に関係なく、最近ではモバイルバッテリーなどリチウムイオン電池からの出火が多く報告されています。衝撃を与えたり水に濡らしたりすると出火の原因になります。膨らむなどの異常を感じたら充電や使用を控えてください。なお廃棄された電池がゴミの収集車の中で燃えることもありますので、ルールを守って捨てるようにしてください。繰り返しになりますが、まずは自分自身での火災予防が一番です。一人一人が適切な火災予防を行って、藤沢市内の火災を減らしていきましょう。また、藤沢市消防局は公式ツイッターを始めましたので、ぜひフォローしてください。
ありがとうございました。FM 広報藤沢、本日は古くなった消火器の破裂事故にご注意をということで、査察指導課の江畑さんにお話を伺いました。江畑さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。